これ種じゃない？
種ラジ。
どうもオレンジです。
最近靴がボロボロになり始めまして、ネットで靴を買うのはまだちょっと勇気がいりますね。どうしよう。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
ウリクお願いいたします。
週刊ドラマ語り、
はい。
毎週ドラマの感想や考察、ドラマをきっかけに思ったことなど語っておりますが、今回はですね、はい、ドラマにおける敵と権力者の描写みたいなところをちょっと話してみたいなと思っております。
敵、
敵、まあ、ドラマにおいてね、よくある、まあ完全懲悪者とかでよくあるやつですよね。まあ、時代劇とかそうですよね。明確な敵がいて、それをまあ打ち倒す、まあそれがまあ排除される状態であるとか、あとはその敵が改心するみたいなね、そういう展開をある種まあカタルシスとしてまあ描いているようなドラマというのは、まあ数多くあったと思うんですが、まあそれこそまあポンさん好きなね、戦隊ものとかも一応敵と呼ばれる存在いるじゃないですか。最近はなんか味方が敵になったみたいな話も聞いたりしますけど、うん、なんかヒーローものとか戦隊ものとかライダーとかもそうですよね。ウルトラマンとかもそうです、うん、なんかそこら辺におけるまあ明らかな敵の描写みたいなものが今はちょっと揺らいでいるというか、なんか明確にこの人は敵なのか何なのかっていうか、もっと大きな敵は他にいるのかとか、あとは敵の描写の中でもなんか権力を持っている権力者が敵なのかとか、なんか敵とか権力者っていう描写がなんかいろいろとこう曖昧になってるというか、すごく複雑化しているのが今の現代なのかなと思って、そういうものの描写っていうものを見ることによって、うん、今のなんかドラマっていうものもまた改めて見つめ直すことができるのではないかなと思い、今回ちょっとですね、敵とか権力者、あとは悪とかね、正義と悪ってありますけど、悪とかなんかそこら辺のところをキーワードにしつつ、ちょっといろいろと考えていきたいなと思っております。
はい。
で一応ね、なんか言葉の意味を調べてみたんですよ。まあこの前 あのセクシュアリティとかジェンダーとかと同じように、敵ってどういうことなのかなというのをさらっと言いますね。敵、仇とは、自分に危害を加えようとしている相手、自分の利益の達成を阻害している相手、戦場における交戦相手、ゲームや競技における競争相手、かっこライバルを指すと。一方の利益が一方の損失になり、攻撃行動を、これなんだっけな、歓喜じゃないんだよな、まあ、引き起こすと。また自分の好みや考えと著しく対立している人物や組織を指すこともある。対義語は味方、仲間っていうことですね。まあいわゆるまあ片方がいて、まあ逆側の立場を取ってる人たちっていうのが、まあいわゆる敵と呼ばれる存在だったりすると思うんですが、今回ですね、こういうテーマを思いついたドラマが3つありまして、
はい、
ここで多分感想あんま語ってないドラマとしては、一系のカラスという今月9でやっているドラマですね、うん、裁判官が主人公で、なんか裁判官が捜査をするという、うん、なんかあまり現実ではないケースらしいんですけど、まあそういう、事件をね、扱うにあたって詳細がわからないので、検察でも弁護士でもなく、裁判長、裁判官たち自ら、まあ捜査をして、その事件の謎を解き明かしていく。で、まあ判決を下すという、まあドラマになっているんですけど、この中で、初回の方から出てくる、女性で初めて最高裁判所裁判官になったっていう設定なのかな、確か。草刈民代さんが演じる日高亜紀というキャラクターがいまして、うん、まあその人を、まあ登場人物の一人である黒木春さんが演じるキャラクターとかが、坂間というキャラクターはすごく尊敬していたりする、もともとゆかりがある人だったりするんだけれども、なんか、おいおい、こう、竹野内豊さんが演じる、まあ、主人公の道夫というキャラクターとすごく、昔なんか関係性があったみたいな、なんか、とある事件があって、その隣される事件で、まあ、草刈さん側、日高亜紀側が、まあ、裁判長をやっている。竹野内豊さん演じる道夫は、まあ、弁護士をやっていたと。で、その裁判の中で冤罪となってしまった。本当の犯人ではなくて、 別の人を犯人として仕立て上げて、逮捕したことによってその人は自殺してしまって、まあ、亡くなってしまった。その過去みたいなものを、まあ、互いに背負いつつ、それを、後々、なんだろう、もう一回、こう、事件として掘り起こして、もう一回裁判をするというプロセスに至っていくんですけど、そこで登場してくる、まあ、日高というキャラクターが、まあ、最近、一番新しい回で、なんか自らの非を認めるというか、まあ自分自身が間違った判決を下してしまったってことを認めて、なんか裁判官の職を辞したんですよ。
うん。
なんか最初からまあ明確な敵っていうほどの描写ではないんだけれども、なんか一貫してその自分の非は認めないみたいな人が、結構唐突にこう、なんだろう、改心した感じがあって、なんか、そこら辺のあり方、その権力を持っている立場でありつつ、なんか自分のこう、非を認めるっていう、どんどんその、社会をより良くするために自分の過去の失敗を認めるみたいな感じが、なんかすごく今の時代において、すごくなんか必要なことだなってちょっと思ったりしたんですよね。なんか結構お偉いさんとかでもいろんな問題がどんどんどんどん積み重なっている、特にまあ政治の世界ですけどね。でなんだけど、なんかそれでなんか別に認めるってもなく、俺を関係ない、俺を関係ないってみんな言い続けて、かつ誰一人としてこうや自分の職を辞することもなく、なんとなくほとぼりが冷めるのを待つみたいな感じ。なんかそこら辺のこう痛烈に批判、指標しているような感じもして、なんか結構面白く見たんですよね。なんかそういうものをそっかドラマとして描くんだなみたいなところをちょっと興味深く思い、なんか結構難しいんですけどね、これ語るの難しいんですけど、まあ敵とか権力みたいなものをこうテーマに語ってみるとちょっと面白いかなと思ったんですが、ちなみに一見のカラスってポンさんって見てます？今
見てないです。
あ、見てないんだ。初回で脱落した感じ。
ドラマがね、全然見れてないんですよ。
あ、ドラマ自体が
見れてないんだ。
そうですよね、なかなかね、今期しかも結構数も多かったりするのでなかなか難しい。そう、
見たいドラマはね、いっぱいあるんですけど、
うんうんうん、
だからでも頑張ってこの前戦隊もの1話見ましたよ。
戦隊ものを見てるんだ。戦隊もの、ちなみにさっきちょっと話しましたけど、いわゆる敵とか、うん、その敵がどういう存在かっていうと、どういう感じになってるんですか？
最新作の機械戦隊ゼンカイジャーにおいてはですね。
ゼンカイジャーの、何ですか、その名前の理由は何でしたっけ？
ゼンカイっていうのは、まあ、気持ちがこう、全開っていう風な意味もあるんだと思うんですけど、一応その、なんて言えばの？機械戦隊の機械っていうのが、その、機械の機に世界の会で機械っていう風な文字なんですけど。
そうなんか作った言葉なんですね。造語なんですね。
そうそうそう。で、それは、なんかね、その、まあ、今回のヒーローの特色は、主人公が、いつもは5人なんですけど、今回はメインの、人が一人いて、それ以外はロボットなんですよ。まあ、機械というか。
ああ、ははは、なんか聞いたことあるな。
うんうんうん、そうなので、まあ、人間体として出てくるのは、主人公の、まあ、赤に相当するような人と、あと、榊原郁恵しか出てこないわけね。
うん、んとん
榊原郁恵さんは、まあ、おやすさんみたいな感じで、うん、出てくるんですけど。
はぁ、平安、すごい、時代、すごいですね。時代を取り入れて。
そうそうそう。で、まあそういう感じで、もう、でもすでに何二人目の、六人目の、男というか、二号ヒーローみたいなのが出てきたので、うん、まあ一応人間は今、あとその、なんか、パートナーもいるので、全部で三人、ヒーローっぽいところにはいるんですけど。
三人プラス、榊原郁恵プラスロボット。
そういうことですね。
はいはいはい。
はい。で、一応敵なんですけど、トジテント王朝。王朝なんです。
でっけ。すごい。戦隊が王朝と戦ってるんですか、今。
そうそう。まあ、王朝って、まあ、だから、王朝とか王国とか、そういう、なんか、便宜上そういうふうな使い方ですよね。まあね。
いわゆる ッカーみたいなもの？
まあ、おおむね敵、だからその敵っていう概念を、なんていうのかな。うん、ちょっと読むね、一応ね。
はいはい。ありがとうございます。
なんかその、ゴレンジャーとか、まあそのいろんな戦隊も、戦隊たちが戦ってる世界がそれぞれあって、で、その世界がそれぞれ存在してるっていう概念なんです。
ほうほうほう、パラレルワールドみたいなこと。
パラレルワールドというか、まあ、平行世界みたいな感じなのかな。
平行世界。
で、うんうんうん、で、その世界が、その先ほど言った、機械トピア、まあ、機械生命体、機械ノイドの世界、機械トピアっていうんですけど、それが、うん、様々な世界が小さなギア、まあ、なんつうかこう、まあ、メダルみたいなやつに全部なっちゃうみたいな、そういう風な世界で。だから、あらゆる世界が、この機械トピアによって、トジテントによって、征服されてるような状態で。で、最後、唯一残ったところの人間がいる世界に、まあ、やってきて、それが攻めてくるというような話になってます。
ちょっと、ターミネーターっぽい？
ターミネーターっぽい。ぽい。で、まあ、その、ちょっとややこしいのは、その、機械トピアっていう風な、ところには、まあ、いい機械もいるわけですよ。いい機械ノイド。
ターミネーターもね、良さそうなシワちゃんいますもんね。
で、その、いい機械ノイドが、めちゃくちゃ大量に人間の世界にやってきてる。だからもう、一緒に住んでる。
なるほど。なるほど、なるほど。そ
う。だから、半分着ぐるみの人と、半分普通の人が、街中普通に歩いてるみたいな世界観なの。うん、まず。まずそれがベース。で、そこに、その、追い出された、まあ、機械ノイドの元々、いた世界を征服したやつがやってきて、で、そいつがわーって攻めてきてるっていう状況ですよ。ほんと。
ほー、は
い。この説明いるのかよくわかんないです
けど。いやいやいや、ありがとうございます。はい、結構じゃあほんと、なんだろう、壮大ですよね。なんか。
で、そう。いや、でもね、これはね、別に、まあ、そう、難しいんですよね。だけど、人が死ぬっていう描写は基本的にないですよ。もう、ここ数年。
機械が死ぬんですか？
機械が死ぬこともない。
あ、死ぬこともないんだ。
まあ、ないっていうか、その、ビジュアル上は出てこない。けど、ビルとかバンバン倒れてるし、うん、バンバン人物が出てるから。
まあ、当然ね。ああ。MCU で後々言及されるやつですね。
そうね。そういう世界の問題についてあんまり触れないですけど、うん、あとは、まあその、敵戦闘員が、まあ、そこそこ殴るとバーンって爆発して亡くなるとか、あと、まあ敵の怪人とかもやられたら爆発しちゃうっていうのはありますね。で、まあ、描写としては、まあなんかね、なんとなくその、ご存知か分かりませんけど、初期ゴレンジャーの敵って結構ね、ふざけてるんですよ。顔もふざけてるし、攻撃もふざけているんです。鬼ごっこしよう
とか。なんかイカみたいなやつとかいますよね。
イカみたいなやつ見たかな。あの、一番最近のやつだと、鬼がモチーフの敵で、触ると鬼になっちゃうっていう攻撃で、全世界の人間を鬼にするっていう、そういう、恐ろしい戦略で。
でも、あれじゃないですか、ウイルスのメタファーなんじゃないですか、きっと。
ああ、マジで？いや、それはでも恐ろしいね。うん、この鬼ごっこの恐ろしいのは、うん、鬼になった人がタッチしても、本人は鬼のままだから、だからそうね、まさにウイルスですよ。
ですよ。かかったままですよ。
いや、ごめん、ちょっと見抜けなかったわ。そうかもしんない。いや、でも結構ちゃんとモチーフ
を取り入れてくる。それ鬼を使う必要があるかわかんないけど、
うん。いや、本当に、まあまあ、鬼ごっこっていうね、みんなが親しんでるものがあるんだと思いますけど、はいはいはい、結構戦隊ものって、その、ハリーポッターが流行ったら魔法戦隊とか、なんかそういうね、うんうんうん、海賊、ワンピースが流行ったら海賊戦隊とか、そういってすぐモチーフ取り入れるので、多分そういうことは、冗談じゃなくあるかもしれないね。まあだから敵としてっていうのはもうこれ定番化されてるから、そのモチーフのバリエーションをいかにつけるかみたいなこととか、あとまあ今回で言うとライバル戦士みたいなのも一応いるんですよ。
うん、あ、いるんだ。うん、あ、それもありますよね。そう、明確な大きな敵と、それと対峙するにあたってのライバルみたいなのも確かに描写されますよね。
そうそう。だからめちゃめちゃ古い話ですけど、機械だっていうね、戦隊がロボット、まあ、アンドロイドっていうのかな、機械のやつがいて、う
ん、
で、こいつ。
あれは別にライダーの流れってわけじゃないんですよね。石森章太郎先生の別作品
でしたっけ？あれも石森章太郎のやつですけど、そうですね。あれの仇で、破壊だっていうのがいて。
はいはいはいはいはい。
で、まあ、こいつも、まあ、 要は、まあ、機械らをやっつけるために生まれてきたやつなんですけど、なぜかこれにめちゃくちゃ人気が出て、
うんうん、
で、その、一旦機械らが終わって、機械ら01っていうのを続きが始まったんですけど、その時も破壊らが出てくるっていう。
ちなみに破壊らの目的は何なんですか？
機械らを破壊せよ。歌もあるぐらいだからね。なのに人気？機械らを破壊せよっていう歌があるぐらいですから。
なのに人気が出ちゃったんですか？機械ら側が何ですか？あまりに嫌われてるとかそういう話ですか？
そういうことじゃなくてね、やっぱ仇役っていうかライバルが結構人気出るんですよ。こういうヒーローものならヒーローものだし、まあ本当最近で言えば半沢直樹の香川照之みたいなもんで、やっぱ敵が、うん、ちょっと個性的でも許されたりするじゃん。正義側はさ、あんまりこう変なことできないわけだから。
なんか、いわゆるその香川さんの役について言うと、いわゆる会社組織の中でのし上がっていくために、うん、そういうプロセスが必要、まあなくては、まあそれは無茶な話ではあるんだけど、なんか理由みたいなのが描かれたりするんですけど、破壊ダー側の背景はなんか描かれたりするわけなんですか、そういうこと。
大体僕が知ってる範囲のこのヒーローもののライバル役の、描かれ方っていうのは、その、敵側の組織の中でちょっとはみ出してたりするんですよね。例えば、ハッカイダーは、その、言うことを聞かなかったりするわけ。俺がやりたいだけだから、俺のタイミングでやらせろ、みたいな、そういうことを言う。
はいはい。あ、でも、後々そういうキャラクター結構漫画で描かれますね。いるいる。確かに。
そう。だこれは、まあ、随分初期の段階で、まあ、いるんですよ、うんうん、その、本体の中にはいるんだけれど、俺のやりたいようにやるっていう風な立場で。で、だから、時に共闘するみたいなこともあるわけですよ。俺のやり方が、俺は気に入らないからやってるだけだと、うん。お前とは今日だけ一緒に戦ってやる。みたいな、そういうこととかも、
まあ、あったりするんですけど。ぐっときちゃうや
つだ。はいはい、そうそう。まあこれはもう割と定番としてあるし、あとまあそういうね、いさかいで、本当に内紛で、うん、その敵側の組織を破壊して乗っ取ろうとするみたいな、そういう人も出てきたりとか、かつてはいたりしましたけど、まあだから敵っていうのはね、そのやっぱりその世の中というかその物語の構造自体を歪ませる力というか、
うんうんうんうん、
第三の力っていうのはそういうのもあるし、まあそもそもやっぱ敵がいることでこう、ね、戦う理由が生まれるっていうのはあると思いますけど。まあごめんなさい、センターものとして今ね、はい。
前回じゃなくて、機械だのね。
敵役ですけども。
はい。そう、それで、まあそういう、なんか、ちょっと敵なのか何なのかっていうことを明確化するのがなかなか難しい存在とか、ものすごく壮大なその敵みたいな描写もあったりすれば、うん、すごく小さいんだけど、なんとなく敵っぽくなってるのが、ドラゴン桜というですね、
二
極人のドラゴン、これは見てますか、ポンさん。
ドラゴン桜、まあまあごめん、2話ぐらいまでは見ましたよ。
まあ、いわゆる、まあ、受験ものなんですよね。東大受験を目指す学生たち。まあ、それに、まあ、もともと弁護士の阿部寛さんが演じる桜木というキャラクターが、東大生専用のね、クラスみたいなものを作って、まあ、生徒たちを育てる。まあ、それの手法がちょっと変わってるっていうんで、なんか、うん、前のシリーズとかね、山下智博、山 P とか、荒垣結衣さんとか、戸田恵梨香さんとか、まあ、出た時は、なんかそこら辺の受験のね、やり方とか、が面白かったりしたんですけど、まあ、新シリーズになりまして、なんかまあ前回と同じ高校なんですけど、経営者の色がだいぶ違って、江口のり子さんが演じる、まあ、理事長の辰野というキャラクターがいるんですが、まあその高校自体はなかなか荒れ果ててるんですよ。もう昔ながらの不良とかがいたりとかして、なんかまあそんな高校今の時あるのかなって思っちゃう感じはあるんですけど、その理事長の役がまあまあ、多様な、育成、まあ、いわゆる学力だけではなくって、なんかいろいろな方向性の、力みたいなのを身につける高校でいいじゃないかっていう方針を持っている人で、まあ、桜木が、こう、推し進めるような、桜木と一部の先生たちが推し進めるような、まあ、東大を目指すっていうところと、まあ、明確に対立する、まあ、明らかにこう、敵として描かれる。かつ、まあ、理事長という立ち位置でもあるので、明確にこう、権力者ではあるというところではあるんですが、
うん。
まあ、 なんかすげえ用意された感じがするんですよね。その、さっきちょっと機械だとかでも背景聞きましたけど、なぜこう、江口さんの演じるこの辰野というキャラクターが、こういう立場を取るのかみたいなところが、ちょっとよく理解ができない。別に東大を目指す人がいてもいいし、そうじゃない人もいてもいいしっていう、なんか、それぞれいろんな育ち方ができる選択肢を高校の中で設けられたら、それはそれでいいことじゃないかと思うんだけど、徹底的にこう潰そうと、もちろんなんかこの後、その背景みたいなものは描かれるのかもしれないんだけれども、なんか、用意された敵感があって、結構冷めてしまう。なんかこの枠のその日曜9時の、まあ、演出とか含めて、まあ、半沢直樹の、シリーズの完全に流れなんですよね。もう半沢直樹のフォーマットで学園ものをやろうとしてる感じがする。だからなんか大人の争いみたいなものがちょっと際立っていて、もともとのドラマのシリーズの前のシリーズで結構面白かったその学生たちのコミュニケーションとか、なんか学んでいくスタイルみたいなものが、なんか今のところまだちゃんと描けてない感じがして、なんかどちらかというとその権力争いみたいなものがちょっと際立ってしまってる上に、その権力争い自体も何をこう、肝を、軸にして、何をその、なんだ、立場を分かれる基準としてやってるのかよく分からない感じでちょっと進んでしまっているっていうのが、なんかドラマとしてのなんか面白さのちょっと損なっているなという感じはしていて、なんかそこら辺、もうちょっとこう、なんだろう、江口さんの演じるキャラクターの描写みたいなものも必要なのかなと思ったりとか、あとは、なんかそもそもそういう権力争いみたいな設定をこの作品に持ち込むことが正解だったのかなっていうのはね、すごい思ったりするんですよね。
まあ、ヒーローものの敵役がこう素晴らしいとは別に思いませんけど、描写が。ただまあ、こう、そこそこその世界観で納得できるっていう意味で言えば、
うん。
やっぱこう、どれぐらい理由があるかだよね。敵役の。
そうそうそうそうそうそう。それ結構大事ですよね。
だから多分MCU ですか？マーベルの映画とかで、はい、最近やってたエンドゲームだっけ？サノスっていうキャラクターが
いて、はいはい。
で、
まあ、農業おじさん。
うん。そう。で、まあ、普通はね、敵だからやっつけりゃいいんだけど、彼の言ってることが、まあ、人類が増えすぎた。みたいな。
そうそうそうそう。まあ、地球環境にね、影響を与えたみたいなことですよね。
だから、もうこれ半分にした方がいいんだよっていう、口頭無形だけど、うん、でも、例えば SDGs みたいなことを語っているときに、この増えすぎた人口とかいうことを、うん、まあ、許容しながらやることって結構難しいのかもっていう、心の隙に入ってくる、なんていうかよくわからない問題を結構深くえぐってくる感じがあって、うん、
まあ極端ではあるけど、ちょっとね、うん、一部としてはなんか理解できなくはないっていうのはありますよね。
そう、それを言われるとっていう感じがあったんで、だからやっぱこう、うん、理不尽でも何らかしらの理屈とかこう考え方があったりすると、敵としての強度が高まるから、だからまあ別にその敵っていうことじゃないけど、やっぱ刑事ものとかで犯人役とかいるじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、こういう人たちも、なんでそれをやったのかっていうふうなことが、納得度があると、割とこう、許容されたりするっていうのはあるのかな。敵として大きい、みたいなね。
うんうんうんうん。後々ね、それでね、捕まってから、なんでそういうふうになったのかってことをとうとうと語ったりとかっていうのは昔からよくあるパターンではありますよね。
そうそう。で、まあ、だんだん僕らがピンとこなくなったのは、愛憎とかね。あの人のために、私がどれだけ苦労したと思ってるのよって、まあ今でもあるんだけど、なんかそれを朗々と語る感じっていうのがこう、ちょっとステロタイプに見えたりはして、だその辺の理由っていうのがどこにあるかによって、うんうん、まあ仇として成り立ってるかとか、あと、敵が強ければ強いほど正義のね、動く意味が出てきたりすると思うので、うんまあ、その辺がこう、ドラマの構造としては、頑張ってほしいっていう、気持ちになるところですかね、うん、
そこら辺結構リアリティを持たせているドラマとして、僕は今ここにある危機と僕の好感度についてを上げたいなと思っていて、はいはい、 まあ、これも土曜日9時にね NHK でやってるドラマですけど、まあ、これについてはね何回かここでも多分語ってると思うんであれですが、まあ、いわゆる大学内におけるなんかいろいろな問題が起きてきました。それに対してまあ広報新しくね広報マンになった男、もともとアナウンサーだった男がいろいろ対峙していく中で、まあ、大学内の問題ひいてはねこの国全体の問題みたいなものを多分見つめていく作品になっていくのかなとは思うんですけど、ここで登場するキャラクターとして、まあ、松重豊さんが演じる三好総長というですね、まあ、大学のトップの人ですね、この人がいるんですけど、この人がすごくやっぱ複雑なキャラクターで、いわゆるも大学におけるその研究のね、捏造、まあ、それこそスター教授が、研究結果を捏造したんじゃないかみたいな事件が起きた時に、まあ、それを、まあ、ある種告発する形のキャラクターとして鈴木杏さんがね演じるポスドクのキャラクターがいて、でその人が語る大学っていうのは本来研究とかそういうところを旨としているにもかかわらず、なんかその結果実用的なものであるとか結果とかにとらわれていて、どんどんどんどん研究とかもなんか無理やりにやんなきゃいけないような現状がありますよねっていうところの、まあ、告発の言葉みたいなものに対して、まあ、三好総長がそれをね録音したものをまあ広報マンである神崎に渡されて、それを聞かされて泣いてるっていうシーンがあって、なんかそこのこの構造としてはまあ大学としていろいろな問題を抱えているわけで、それを生み出している一員というか、まあ一番の責任者はまあ三好総長にあるはずで、まあそれがある種敵として描かれるべきものではあるんだけれども、なんかもうところどころの描写でなんか明確にこの人は敵と呼べない何かがあるなみたいな、結構後々からね昔研究をして、あれ考古学ですよね確かね、うん、考古学の先生かなんかで、なんか博物館とか行ってそこで神崎と一緒に語ってるシーンとか描かれたりしてましたけど、その研究者としてのなんか自分自身と、でも一方で大学の経営者である自分自身とみたいなところにちょっと引き裂かれているような感じでも、本人はなんか明確に何かその大学側に意思を示すわけではない、それは示さないのか示せないのかみたいなところを結構複雑に描いているドラマで、ここら辺はすごく今っぽい、なんかこういう人をどうすればいいのかっていうところに今の現実の問題のある種の解決の仕方みたいなことがあるのかな。実際問題なのは三好総長の周りで、こう、なんかあんまり物は言わないけど、なんとなく空気で方向を示そうとしているおじさん教授たち。なんか、くせ者のね、衝撃系のおじさんたちがいっぱい集まったりしてましたけど、なんか人たちの問題なような気もする。で、一番最新の回でですね、三好総長は、自分自身の、研究のね、捏造の問題について、大学の空気としてはそれをある種スルーしようとしたというか、第三者委員会の、まあ、検査とかも通ったけれども、なんかそれはそれでこう放置しようとしたんだけれども、三好総長自身は会見の場で、まあ、それも英語でっていうところが結構キーだったんですけどね。英語で、詫びるっていうところの描写があった。彼自身はそのまま、一系のカラスにおける、草刈民夫さんのキャラクターは、自分で非を認めて、会見もして裁判官の職を辞するっていうところまで来ましたけど、この三好総長は、まあ、詫びるってことはしつつ、でも大学にはそのまま残るっていう判断を今のところはまだしているっていうところ。なんかそこら辺のあり方の違いとかも含めて、結構今僕はこのドラマのあり方みたいなものは興味深く見ているところはあるんですよね。ポンさんは今のところ最新回まで見てたりします？
一応その記者会見の外国人記者クラブのやつですよね、うん、あれは見ましたね、うん、
どんな感想とかってありますかね、まあ、
ね、だから現実社会のことを考えたときに、まあこういうふうな、まあ、一番大学で偉い人というのが、まあ、政治家でもそうかもしれませんけど、
うん、
詫びることを約束されて詫びるわけじゃない感じがあるじゃん。なんていうのかな。
詫びることを約束
された感じ。もう負けることが分かってる試合で負けましたっていうことは OK なんだけど、
うんうんうん、
あの負けか勝ちか判断しづらい時に自分で決めるってことはやっぱ難しいんだよね。でそれを、
うんうんうん、
まあこのドラマではそういうふうに、まあまあちょっとあれも変だけどね、あんな質問されて気が変わるようじゃ、うん、そんな薄弱なやつどうだって思うけど、
まあでも今それまでの一応なんかいろいろと複雑な感じの描写はしてたかなと思った、
ね、
うん、
まあまあまあ非常にドラマ的ではありますが、うん、それはまああの現実のことを思うとすごくいろいろ考えるんだなとは思うんですけど、うんうん、今パッと瞬間思い出したのは、うん、リーガルハイとか思い出して、
うん、ああはいはいはいはい、坂井雅人、
リーガルハイはね、まあまあちょっと、昭和る弁護士が、いろんな、まあ世の中の悪とか矛盾に対して、対峙して、それで解決したかと思いきや、うん、え、それは本当は仕掛けだったのとか、裏があったのみたいな、そういうことを匂わせて、うんうん、本当に正義って何なのかってことを、ちょっとややこしくさせながら、まあ進んでいく話なんだけど、はいはいはい、まあ、要するに世の中って、本当はその、本当が何かってことがわからないこととか、それが果たして、正義とか悪とかって単純な二項対立で解消されていくものではないみたいなところを、うんうん、まあ、結構意地悪く描いていて、
うんうんうん、
で、無論あれは一個一個の事件だったりもしますから、全部それで世の中回ってるとは思わないけど、ただ、うん、その一つのパフォーマンス、ね、あれで言えばあの裁判所とかで言えばパフォーマンスが、一体それってどういうことなのか、つまり見られてることだからさ、それって何か意味があるだろうって考えていけば、つまり一筋縄で世の中を半分に割り切れないっていうか、だからね、うんうんうん、政治家としてあの人が立派だと思いきや、それはパフォーマンスだったと。でもパフォーマンスもやった方がいいような。うん、でもあのパフォーマンスって僕ら騙されてないみたいな、その両方あったりすることを、
うん、
世の中には実はあって。
で、いや、もうほとんどのもそうですよね、
うん。だとすると、まあ、あまりにもその今の僕らの見てる政治家が、あの、バカみたいに自分の星に入りすぎてるから、まあちょっとそこはないんじゃないっていうか、うん、パフォーマンスとしてもひどいよねっていうイメージはあるんだけど。
建前すら見せないですからね。
そうそう。そうね、でも、例えばほら、小池百合子さんとかには結構僕ら振り回されてるわけです
よ。あ、まあまああの人はわかんないな。
期待をするとか、そういうことがいいんだよね。だから、うん、あの、一概にその、まあ、意地悪く言うならば、あの、三好総長が、うん、あの、そういうふうな描き方されてることには、まあ一定の意味はありつつも、うん、いや、本当はもっといけたのかっていうのは、まあ、ちょっとその俺、うん、あの、もちろんあのシーンは面白かったし、そうだなと思いつつも、うん、いや、世の中をどこで捉えるのかによっては、
うん、
まあ、割と穏やかな終わりかなっていうか、そんなことあるわけねえじゃんっていうふうな突っ込みも一方ではあるのかなっていうのは、だから、あの、悪を描くっていうのは、実にその、やっぱ脚本家の意地悪度が、あの、物語に反映されるのかなというふうには思いますね。
古沢さんとかすごいですもんね。小沢さんか、小沢亮太さんとかそうですもんね。
うん。うん、
結構意地悪な感じあるな。あとそうだな、そこら辺がなんか、よくわかんない感じになってるのは、なんとなく見てるガールガンレディというですね、TBS の火曜深夜にやってるドラマがあって、まあ、このあらすじ読むだけでどうかしてると思う。女子高校生たちが、プラモデルの銃を使い、生き残りをかけたバトルを行うオリジナルストーリーって書いてあるんですけどね。
毎回ね、なんか出されてますね。
よくわかんないプラモデルで作った銃で、なんか平行世界みたいなことなんですかね。学校にいて、なんか夜とかになると、なんか別の世界にその学校が入れ替わって、そこで、なんかいろいろグループに分かれた、高校生たちが、なんかもう本当に銃使って撃ったりとか血出たりとかするんですけど、なんかね、そのバトルを繰り広げるっていう話は、あるんですけど、まあ一応そのバトルというシチュエーションにおいては、うん、いわゆる戦隊ものとかと同じようにと言ったら失礼なのかもしれないですけど、まあバトル、敵がいるんですよね。明確な敵がいて、それに勝つためにどうするかとかっていう話があって、で、毎回毎回それ敵、なんか、現実世界でその3回ぐらい撃たれたら、現実世界でも死ぬみたいな話があったりとかして、うわぁ、どういうものなんだろうなみたいなことは思ったりするんですけど、なんか途中からね、うん、主人公が、このバトル自体をやめてみれば、この世界っていうのはなくなるんじゃないかみたいなことを提案するっていうプロセスがあって、そこにおいて、敵っていうのは、その、各チーム分かれてその戦っている相手ではなくって、この世界自体を作り出している人なんじゃないでしょうかねっていうところに今、至っているというところなんですよね。 うん、ここら辺のなんかよくわかんないけど戦ってるその後ろにいるのは何なんだろうっていうのもある種今っぽい感じもちょっとはしたんですよね、うんうん、描いてる、まあ、そのドラマとしてのそのものとかアクション結構ひでえなとかなんか何のリアリティも感じない描写とか時々入れるアイドル的萌え的描写が気持ち悪いとかなんかいろいろあるんですけどなんかここの、あの設定自体はなんかすごい今っぽいなと思ったりとかはしたんですけど、ポンさんはどう見てますか、うん、このドラマとなのかこれは分かんないけど、
う
ん、
そうですよね。まあ多分こういうシナリオは過去にも全然あったんだと思いますけど、うん、まあなんかこう一生懸命さをあのそういうところに見出すというのはあるかなとかはね、うん、思ったりもしますけど、あそうね、うん、敵的っていう意味では。なんか、まあ、まずその前にね、こう女子高生同士がこう、どういう風にしてこう、相手を憎み合ったりだとか、敵と感じるかみたいな描写については、
うんうんうん、
なんか、まあでもちょっと面白いのは、その表の世界と裏の世界で、要するに、まあ普段、あの裏の世界では殺し合ってるけど、普段はそういうことを素振り見せないっていうのは、まあ表と裏っていうのか、そのね、特に学生時代なんかは結構あったりするっていう風なことで言えば、うんうんうん
確かに
誰を敵としているのかっていうのが、こう、表面化しないみたいなことにも言えるし、
うんうん、
ね、いっそこう、裏サイトなんかよりバンバン打つ方が気楽なみたいなこととかもあるのかなとか。
ああ、そうか。SNS のメタファーでもあるのかもしれないですね、確かに、ね。
まあ、無理やり言えばそういうことも言えますが、うん、まあ、だけどね、うんうん、踊らされてるっていう感覚な方が、まあ、確かになんか、うん、まあ、しっくりきちゃうっていうのはありますけど、なんかちょっと伸びちゃうかもしれないけど、
うん。
例えばほら、広角機動隊でさ、笑い男みたいなのがいてさ。
はいはいはいはい。出ますね。
つまり、敵っていうのは、うん、形として存在しないんだ、みたいなこととか。
うんうんうん。
あと今、ちらっと SNS で出ましたけど、もちろん取り締まることはできるし、誰かしら、うん、まあ悪い奴は一人二人かもしれないけど、じゃあそれをきちっと潰すことができれば、うん、僕らが描いているその憎悪とか、悪意に対する怒りみたいなものっていうのが消えていくのかどうか。つまりね、あいつ、誰か悪いはずだと思って敵を探していったら、その、本当玉ねぎめくるみたいに最後何もなくなっちゃったみたいなこととかがあるかもしれないじゃん。仮想敵っていうのが本当はいなかった。で、僕らはその感情でこう動かされてるみたいな面があるとすれば、そういうふうな実体のないものにすら感情で動いてしまうことがあって、
うんうん、
で、まあ、そういう結果にならなかったけど、ほら、アノニマスっていう最近ドラマがあったじゃない？
はいはいはいはい。香取慎吾さん。
うん。あれも SNS 上で、まあ、なんていうかな、うん、インターフェースがあまりにも便利すぎて、その、うん、考えるとか、誰っていうふうに考える前にこう、指先にまず文句言っちゃうみたいなところから、いろんな事件が起こっちゃうわけですけど、でも本当の敵ってどこにあるのかっていうのは、まあもはやわかんないっていう時代ではあったりはするから、
だから
このガールガンレディにおいては、舞台装置、うん、つまりプラットフォームを作るやつが一番の悪だっていう言い方も、だからツイッター社ですよ。もしかすれば。
でもわかんないですよね。このもしかしたらドラマにおいては、それを作った、さっきの玉ねぎの話じゃないですけど、作った人すら存在しない可能性ありますからね。
ただその、舞台装置ってのここで戦えますよとか、うん、そういう場所を作っちゃった時に、それは、もしかしたら、うん、そういうね、土俵があれば当然戦わなきゃいけないんだって勝手に勘違いする人がいて。
うんうんうん。
っていう突き動かしもあるのかなぁと、
うん。ありそうですね。
そう、大江戸捜査網見て思ったね。
大江戸捜査網ね、よく名前出てくるんですよ、この番組の中では。なんですけど、うん、ちょっと僕知らないんですよね、大江戸捜査網は何なのか。
いや、もうちょっと大江戸捜査網の話はまたスペシャルでやりますけど。
あれで見たことないですけどね。
はい、まあ、だけど、あれ、まあね、ちょっと最後の最後にこんなステロタイプの悪の話。悪を登場する話してもなんですけど、本当にやっぱり分かりやすい、うん、もう、何この人の顔見たら、あ、この人は悪代官だなっての分かっちゃう人たち、う
ん。その悪人顔問題もありますよね。なんか描写としては、
ね。そう、でもね、それってどんどん今さ、ね、まさに、ドクター X 見ててさ、誰が悪い人かって言ったら、竜、はいはい、ライター、西田敏行、伊藤史郎、古谷一行、内村正親。もうさ、とにかく、悪い人たちっていうのはもう、 だんだん決まっていくんだよね。だんだんそういう年いってる人で。
そうですね。いい人に見えて悪い人とかもね、大体決ま
ってきますね。そうそう。あとは武田真治が大体引き受けてると思うんですけど、そういう。
そうなんだ。
そう。うん、あと、ね、長谷川智春さんが、ちょっとした悪役やるね。やりがちだよね、ジョビジョ、ね。
ジョビジョは。
まあいいけど、それは。とにかく、なんかその悪い人っぽい人が悪で、でもちろん悪いことやってんだよ。なんか女を手ごみにするとか、なんかこう。
現実でもね。
金塊を奪っちゃうとか。だからそれをやって
る。そんぐらい分かりやすくしてくれればね、確かに分かりやすくていいんですけどね。
そう、でもなんか今の時代に生きてると、まあ最後さ、悪役を、松方ひろき率いるその、
はい。大江戸捜査網の話ですね、これ。
大江戸捜査網の、はい、人たちがやっつけるんだけど、なんか、かわいそうになっちゃうわけ。なんか、俺なんか見てて。だってさ、もう、本当に、部下の人とか、まあ、本当にショッカーの戦闘員みたいな感じ、ふわーっと出てきて。
いやいや。
もちろん、血とかは出ないよ。そこら辺は、みんなが、お約束って納得できる範囲の、切って倒れるっていう、盾なんですけど。
あらあらあら。
でも、この人たちにもきっと家族がいて、ただ命令出されてね、切りに行こうとしてるんだろうな、とか。そんな、なんか、映画のキルみたいなさ、そういうレベルの話とかをと取り込んじゃおうとすると、見てらんないっていうか。しかも、
うんうん、
はい、しかもそれ切っても、松方弘樹たちは、特に罪は問われないわけですよ。
まあ、一応、刑を執行したってことになるんですか、それは。
まあ、でも本当にその、施設警察に、まあ、
そうですね。結構、多分に問題がある話ですね。
そう。だから、ボスみたいのをぐさっとやっつけて、こう、松方弘樹がシャッと血を、飛ばして、剣を収めて、鞘に。で、その瞬間に、町の稲瀬なお兄さんにファッと早変わりして、片瀬美乃とイチャイチャして終わるっていうさ、もう、頭がわけわかんなくなるんだけど、だからまあ、ね、敵役っていることが、すごく安心感があるっていうのは、やっぱはい、まだみんなの思いの中にあって、でも世の中にそんな明確な敵はいないわけじゃん。うん、だからそれを引き受けてくれることすら。引き受けて
くれないですもんね、そんなね。
そうそうそう。う
ん、
だって多分だけど別に首相とかが辞めたからつって世の中簡単に変わるわけでは、まあ、
うん、
まあここら辺はちょっと微妙だけどね。もちろん政権が変われば大きく変わるっていうのはあるとは思うんですけど、うん、もう小手先でちょっと偉い人が変わったからって簡単に変わるもんではなくて、本当に一個一個の積み重ねなんだよって思うと、うん、そんなさ、うん、大江戸捜査網みたいな、ね、やっつけりゃいいって話じゃないんだけど。
一件落着は、みたいなことはないですからね。
そうなんだよね。なんかわかんないんだけど、でも、なんかそういうことを求めてる僕らがいるっていう意味では、まあ、半沢直樹だろうが、今のドラゴン桜だろうが、江口のり子が、なぜそれをやってるかっていうのは、本当に敵役っていう役割を与えられすぎているっていうのがあって、
うん。
まあ、なんかね、それを見たがってる人たちがいるのかなっていうのは、まあ思いますけど、ね、だから本当、敵役って、オレンさんが言ったみたいに、すごく、うん、描き方がどんどん変わってるよね、時代においてね。
ちなみに、桜の塔ってポンさん見てるんですか？僕見れてないんですけど。
はい、行きますね。はい、見てますよ。これも。
以上、まあ、これもなんか、はい、いや、これがすごい分かりやすい話なのかなって、そういうこと、大江戸捜査網にね、通じる刑事ものでもありますし。
いや、これはね、まあ、だから、まあ、それはでもそういう意味ではメタ的ですよ。その、要するに正義っていう風なものが、まあ、桜の塔警視庁なのかな。で、うん、そこの中で、まあ、結局その、何？正義を執行するではなくて、自分たちが権力を持つためにどうしたらいいかっていうんで、うん、薩摩派だとか、その、東大派だとか、そういう派閥みたいなものが争っているんですよね。だから、うんうん、事件を解決したってよりかは、どの隠蔽をしたかみたいな話が、こう、メインストリームに来てたりとかしてて、
うんうんうん、
で、今出てるのは、まあ、その主人公が親父さんを自殺に追い込まれた。うん、でそれは自殺ではなくて、まあ、誰かが仕掛けたんだってことまでが分かって、その犯人誰かっていうんで、うん、まあ、分かるんだけど、その奴を摘発しようとするんだけども、そいつがめちゃくちゃにこういろんな手を回してきて、自分の仲間も全部ひっくり返っていくみたいな、そういう話なんですよ。だから、まあそういう意味で言うと、まあある種、その、やっぱ権力機構の中にいる人の、仇性というか強さみたいなのは際立っているので、まあそういう意味では、仇が一番有効に今機能しているドラマとも言えるかもしれないけど、こんなに簡単にこれが敵として分かりやすいんだったらなっていう意味では古臭いよね。
そうですね。なんか本人の家族の話で、まあ、もちろんすげえでかい話ではあるんだけど、うん、なんかドラマとして見たときにね、なんか難しいところありますね。うん、
そう、なんかね、この一人暴走した人がいて、で、その人にはまあ弱みもありながらっていうところで、うん、まあ、ただね、この人が今結構圧倒的に強い感じで描かれているので、敵役、
ね。
うん、
まあ、まだ半分ぐらいかな、書いてしま
う。そうそう。だからまあその辺で言うと、まあ心地もいい感じは、まあ変な話ですけど、あったりはしますけど、
うん、
なんだろうね。まあ、一時明確な敵がいて、で、その敵が様々な世界と現実を反映して権力とかも描いて、で、さらには SNS 時代に敵はいるのか、僕らは何を敵としてたのかっていうところから今は、敵はもうもはや敵でもないし、正義対正義の戦いっていうのが今この時代なのかなというふうに思うので、
うん、
そうなってきた時にこの描き方はまあ懐かしくもあるけど、まあ悪対悪っていう意味ではまあそれはそれで今っぽいのかもしれませんけどね。
なんかそういう現状の中で複雑になってる中でも、それでもなんか世の中をより良くするためにどうするかっていうことを考えるという意味で、僕はだから一系のカラスと今ここにある危機と僕の好感度については評価したいんですよね、今のところはね。
まあ、権力者がどういうふうに身の振り方を選ぶかっていうことの一つのまあテス、うん、あのシミュレーションというか、まあ、そういう意味では面白いと思うけど、うん、もう一歩ね、じゃあ本当に菅さんがそういうことできるのかとか、
うん、
なんかわかんないけど、そういうね、権力がいかにして面倒くさいものなのかっていうふうなことをしつこく描くドラマは、うん、まあでもきっと出てくるよね。こんだけ
多い。そろそろね、真正面から政治やってほしいですけどね。政治ドラマね。それこそキムタク以来ないんじゃないですかってぐらいや、あんまやん、あんま、篠原涼子のあのちっちゃいね、地方自治体における政治の話とかやってましたけど、うん、なんかそろそろね、真正面からやってくれてもいいのになともちょっと思ったりはしたんですが、はい。まあ、そんな感じでもういろいろなドラマの中でそれぞれ敵とか権力とかっていうものが描かれて、それ、まあ僕個人としてはね、その戦隊ものとか、過去のカッキカイダーとかアカイダーとかで、なんか今そういう感じの描写になってるんだな、みたいなところが結構面白かったりしましたが、まあそれぞれ多様に描かれてる中で、まあ現実と照らし合わせつつ、まあもちろんその物語の中でね、単に、まあ敵味方のバトルを楽しみつつって、まあいろいろな描かれ方はされているところではあるので、こういう多面的、多層的な、その権力のとか敵とかの描かれ方がね、これからも引き続き続いてほしいなとは思っているところでございます。ちょっとまとまらないですけどね。はい。そんな感じで今回のですね、うん、週刊ドラマ語りでは敵と権力者の描写っていうところをテーマにいろいろと語ってみました。お相手はオレンジと、
私の好きな悪役、佐藤圭、西村光、成田美希夫あたりですかね。みんな亡くなってました。ポンでした。
タネラジ、また。